ですね、これまでの受講生の中で会社員の方なんですけれども、その方の、今風に言うと予祝、それをしてこういうふうに成功したよっていうお話を、させていただきます。同じ人の話なんですけれども、3つの体験をシェアさせていただきます。でぜひこの時間を皆さんのイメージトレーニングにも活用していただきたいので、この方のこの人を想像しながら聞いてください。イメージで、この人がこういうことをやってこういうふうになりましたとかっていうのをイメージで想像してみてください。そうすると、他の人の体験ですけれども、皆さん自身の体験、皆さん自身も体験を共有することになりますので、まず一つイメージの幅が広がっていくっていうこと、自分がこれから何かのイメージをするときに、そのイメージも、さらにしやすくなるということですね。ですのでイメージをしながら、聞いてみてください。では始めていきます。3つの成功体験から得たアルファ波レベルでの共通点ということで、これはですね、今から8年ぐらい前の受講生の方なんですけれども、当時46歳の男性です。身長が180センチ弱ぐらいで、細身の男性で眼鏡をかけてらっしゃっていました。では読んでいきますね。その人を想像しながら聞いてくださいね。当時の課題は集中力を高めることでした。というのも、お恥ずかしながら私は仕事でも何でも集中力のツボにはまるまで時間がかかりました。要は気が散りやすい性格というか、わがままなんでしょう。それに加えて当時は私生活では離婚交渉の真っ最中、仕事では転職1年目で、出だしは良かったものの重大な壁にぶつかっていて、2つの災難で自分としては苦しみの最中にいたわけです。なんとかしなくてはともがいた挙句、基礎コースに参加しました。しかし自分のアルファレベルへの入り方が甘かったのか、願望が弱かったのか、あるいは運命だったのか、離婚も仕事も結局私の望む方向にはうまくいかず、当時は無力感に苛まれたものです。でもシルバーには不思議な力を感じ、セミナーやら交流会に参加し、いろいろと楽しくて参考になる出会いもありました。しかし最近3件立て続けに自分の望み通りに努力が実を結ぶことがあり、改めて、そのテクニックの力に感謝感謝なのです。まず1件目は今年の当時の6月の会社の株主総会の司会のことです。昨年から私は株主総会の司会を務めています。昨年は多少セリフを噛んでしまったり、会社の会長からゆっくりすぎるぞと指摘されたり、今一つ不満足な出来でした。そこで今年は事前の練習を入念に行い、かつ1週間前から毎晩シルバーメソッドの方法でアルファレベルに入り、司会をうまくこなすことをイメージして本番に挑みました。すると興味深いことに、数日前からふとした瞬間に、おい、あそこのセリフ大丈夫かという無意識の思いに駆られ、見直しなどするようになりました。そして1週間たち本番の日が来ました。私は、昨年も一番大事な本番にふと何かの雑念が湧き、何でもないところで噛んでしまったのですが、今年はそんな瞬間にも3本目のテクニックで雑念にも支配されず、気がつけばミス一つなく極めてスムースに、しかもスピードもちょうどよく完了していたのです。そして驚いたことに、終了後のパーティーで会長が寄ってこられて、おい、君の声は実によく通って素晴らしいなと言われたのです。その瞬間はポカーンとし、おい、褒め殺しかといぶかったりしましたが、本音は大変嬉しかったものです。はい、そして次が2件目も仕事でのことです。つい先日、アジア某国で同国にある、 同じ国にある当社の支社に対して説明会を開催したのですが、うちの会社では前例のないものでした。その内容は海外の法律を日本人の我々が彼らのために解説し、彼ら自身が管理しやすいように噛み砕いた管理ツールを作り上げるというもので、今年の一大テーマだったのです。これも半年近く部下2人と作り上げてきた努力の賜物なのですが、2週間前からアルファレベルに入って、この説明会がうまく運ぶイメージを作ってきました。すると時々あそこの説明をもう少しこうした方がいいなとか無意識に浮かんでくるのです。私は前日も当日の朝もアルファレベルに入りました。そして説明会当日は思い通りの成功を収めることができました。充実感に満たされ、日本への帰国フライトに乗ったものです。本当に嬉しかったですね。そして3つ目です。3つ目はプライベートでの活用の話です。実は私は数年前から、シルバーメソッドに参加したことがきっかけで、自分の本当の望みは何かとマインドに問うてきました。自分の本当の望みは何かとマインドに問うてきました。その答えは、自分が惚れたジプシー音楽の魅力を他人に少しずつでも紹介すること、そして他人とその感動を共有し力を与えられるようになることでした。それがなんと5年ぶりに実を結んだのです。というのも、ある飲み会で知り合った夫婦が、知り合った夫妻が、私がスペインのジプシーたちを追いかけて作った映像作品を見て大変面白がってくれました。そして今年の7月にその映像上映会とトークショーを企画し開催してくれたのです。私はこれまで5年間の夢が小さな形ではあるものの、実をつけてくれる絶好のチャンスだと思い入念に準備しました。開催日の1週間前からアルファレベルに入って会場を巻き込み、感動を共有することをイメージしました。するとまたまた事前の課題やら詰め切れていない部分がふと浮かび、修正を重ねて当日に挑みました。そして開催日当日、会場は大きな共感と簡単に包まれ、とても嬉しいやらありがたいやら、非常に満足のいく時間を過ごすことができました。そこでこれら3件に共通していることですが、アルファ波レベルに入ると自分の中の何か、あるいは外部の何かが自分に大事な修正ポイントを教えてくれる気がしてなりません。また本番になってまずい雰囲気になっても、三本指が救ってくれるとき、つくづく、林先生が話されていたことを思い出します。人類は歴史上必要以上に心配することで災難を予防しようという本能で支えられてきたが、今やそれは場合によっては大きな弊害をもたらすため、メンタルハウスクリーニング、心の大掃除ですね、それが必要なんですよと、その言葉の本質に少し触れたような気がするものです。余談ですが、林はこういうことを言った記憶がないと言っているんですが、はい。当初自分の望む方向ではなかったものの、離婚が成立したおかげで現在は新しい伴侶が見つかり、新たな人生を歩み始めております。まだまだ未熟な自分ではありますが、今後も仕事やプライベートともに本当の自分のゴールを達成する自分、本当の自分のゴールを達成する自分をイメージし、充実した人生を大切な人と共有しながら歩んでいきたいものです。皆様も目標や価値観は違っても、自分にとって充実した時間を過ごせるよう一緒に励んでまいりましょう。はい、ということで以上です。そこで一つですね、今後体験談を皆様にシェアしていく中で、いろいろですね、気づきを得ていただきたいっていうことがあります。でそれに関して後ほど林の方で、補足をさせていただきますが、一つはですね、 この最初、体験談の最初にありました、ちょっともう一度復唱しますね。そのアルファレベル使い始めた後に、自分のそのアルファへの入り方が甘かったのか、願望が弱かったのか、あるいは運命だったのか、離婚も仕事も結局私の望む方向にはうまくいかず、当時は無力感に苛まれたものです。ということが、この方は、おっしゃってるんですが、こういう時は、皆さんもなんかうまく進まないなとか、うまくいかないなっていう時があったら、それはうまくいっていないのではなくって、うまくいかないことにしか目がいっていないっていうことに一つ気がついていただきたいんです。これすごく大事なポイントなんです。ですので、そういうふうに気持ちがマイナスに引っ張られるときには、それしか見えてないからだ。そうじゃない裏側の、自分にとって、それによっていいことは必ずあるんですね。ですので、ぜひ今後はそれに気がついて、そういう時に気分になったら、あ、そうだった、そういうふうに言われたんだって、今自分にとっていいことって何だろうっていうふうに思って、そっちを探してください。はい、そうすると、ちょうどいいぐらいにバランスが取れているっていうのがわかるかと思います。
この体験、ちょっと補足をしておきますね。今、リエさんが言われていて、うまくいかないとき、ネガティブな方に集中してしまう自分がいるということに気づいてほしいって話ありました。これは前回ズームの話で、マインドセットの話をしました。ネガティブなマインドセットされてるんですね。否定的なことに意識がいってしまうセットで、その裏には必ずプラスがあるんだ、でそこから何を学ばされるんだという発想のできるマインドセットをぜひしてください。さて、この事例ですね、大きく分けると2つあろうかなと思います。1つは、この司会とか、あるいは説明会ですね、それでうまくいった事例。で、もう1つは、この方が本当に皆さんに伝えたいこと、それを成功した事例です。で、前者の、事例はですね、例えば司会とか説明会で、その円滑に進めていこうというんで、一般にはロープレっていう話聞いたことあろうと思うんですね。そのロープレっていうのは、このベータの状態でその練習疑似体験をして円滑に進めさせるというやり方ですね。で、それと今回やったもののやり方は何が違うかって話です。で、ロープレに対してメンタルリハーサルと言っておきましょうかね。これは積極的に潜在意識を活用したやり方というふうに考えていただくといいと思いますね。ロープレもしかり、目的はその行為がスムーズに進むように練習することです。で、スムーズに進むということは、潜在意識にそれはこうできるもんだと自分に、まあ、プログラムする行為なんですね。それを効率よくやるために、この方は心身をリラックスしてアルファの状態に入って、潜在意識につながり、そしてイメージでそれをプログラムする、リハーサルしたということですよね。そしてそれが実現しつつあると勝手に潜在意識が思い始めると、そのゴール、あるいはその過程のプロセスの改良点に気づく、インスピレーションが入ってしまう。この2つの役割を潜在意識が果たしてくれます。で、皆さんもそういう意味で何か、司会を受けたとき、あるいはメンタルリハーサルですが、こんな流れで進めていきたいな、それがうまくいきそうもないなと不安になったら、レベルに入って、そしてリハーサルする。これ必要かなと思いますね。で、結果上ですね、潜在意識はそれができてるもんだと思ってしまうと、その行為を考えたり、あるいは言葉、あるいは行動を自然とさせてくれます。そしてそれに基づくいろんな情報が必要な場合には情報を引き寄せてくれるんですね。ですから、潜在意識を活用したメンタルリハーサルって皆さんに非常に意味ある行為になってきます。で、そこで気づきなんですが、その進め方でゴールを明確にしてほしいんですね。 皆さんがやるときはメンタルリハーサル、ゴールを明確にする。例えば説明会で、これは、アジアですかね、現地の方々に管理できるように、そのための説明会ですね、この、体験は。そうするとゴールは現地の方がそれが管理できるというのがゴールになります。で、管理ができるような流れってどういう流れかなと考えて、シナリオを描いて、それをイメージしてリハーサルするんですね。あるいは司会に関して、この場合は株式の会議ですかね。例えば皆さんが会議をやるとき、その会議の司会の目的がありますね。会議やるとき司会の役割ですかね。その役割が、例えば講演者を立てて、そしてスピーカーとして気持ちよく話してもらおうと。そうすると司会の、例えばその方の自己紹介の仕方が変わってきますね。で、そういう意味で司会の役割ってあります。その役割がここではゴールです。ゴールを考えて、どういうシナリオで話していけばいいかということを考えることが一つ重要です。そして2番目は、そのゴールが明確になると、当然潜在意識はその方向に実現するための情報っていうのを引き寄せてくれるんですね。ですからゴールが明確でないと潜在意識は思うように働きません。で、メンタルリハーサル、いつもやってるものでしたらいいんですが、初めてやることは必ずゴールを明確にして、そしてリハーサルする。そうするとその通り潜在意識はプログラムされた通り、その行為を行っていき、かつ情報を集めてくれるという、そういうやり方ですね。そしてできたら、この方もきっとやってるんだろうと思うんですが、マインドの鏡でリハーサルの結果、うまくいって、そして喜びに浸りきり、そして感謝、ありがとう、よしくをしている、きっとそういうことをやってるんだろうと思いますね。マインドの鏡も並行して合わせてやっていただくといいと思いますね。そして2番目の事例なんですが、この方が自分が惚れたジプシー音楽の魅力を多くの方にシェアしたいという、そういう夢を持ってました。それが5年後見事実現しちゃったんですね。飲み会で知り合った風に会い、その方が協力して見事実現してしまった。これはどういう行為なのか、こういうケースってやっぱりありますよね。他の方が聞くときあります。その方は好きなことですから、たびたびそれを考えたり、あるいは他の方に言葉を出して話すということをしていただろうと思います。その行為はベータの状態、潜在意識にプログラムする行為なんですね。それをたびたびやってたんです。そしたら結果上、協力してくれる夫婦に出会った。まさしく引き寄せですね。で、皆さんでしたらこれを積極的にやるためにどうしたらいいか、マインドの鏡でプログラムしてしまうという方法があるわけですね。そのマインドの鏡を併用して、そしてより強力に引き寄せるということができるはずです。そしてここの事例からの水平展開、一つ考えてみたいんです。好きなことはその人にとって、たびたび思い出し、また言葉に出してますね。好きなことっていうのは、ということはその人の価値観がこのものに対しては好きなんだという価値観を持ってるんですね。だから何度も何度も考えて、ある人に言ったりするんです。それが潜在意識にプログラムされ、実現しやすくしてくれてるんだという事例なんですね。さあ、これを水平展開するとどういうことになるか、自分の価値観を知ることが大切であるということが理解できます。自分の好きなことっていうのは、大体何度も何度も繰り返すっていうことは自分の価値観に合ってるんです。価値観っていいことも悪いことも価値観です、その人にとっては。この方はジプシー音楽が好きなんですね。だから何度も何度もこんなことやりたいな、ある人に言ってるのかもしれません。ということは、もし仕事が価値観に合ってなければ、その価値観に合わせたやり方をして仕事を楽しくすることができるということです。ですから価値観がわからないと、仕事をどのような進め方をしたら自分に合ってるかわかりません。で、そういう意味で自分の価値観って何なのか、もっと平たく言えば自分の好きなことってどういうことなのか、なぜそれが好きなのか、なぜと聞いて、 その要素をですね、仕事とかその他のことに合わせるんです。そうするとそのものはどんどん好きになってきますね。仕事は非常にうまくいくようになってきます。そういう水平展開もここから学べるかなっていうふうに気づきました。はい、私の方は以上です。
価値観は、自分が好きなこととか、こう例えば音楽とか美術とかそういうジャンルであったりすることもありますけれども、何か仕事を進めていく時のこう自分のやり方、自分なりの流儀みたいなものだったりもします。だいたい普通は自分がそれがそうやっているのが当たり前とかできて当たり前っていう感じのものであったりしますので、そこをまっすぐ、あ、私はこれが好きっていうのが分かる方もいれば、ちょっと探してみなきゃいけないっていう場合もあるかもしれないですけれども、必ず持ってますので、それをちょっと私の価値観、私は何をすることが好きで何を大事にしているのかなっていうのをちょっと探しながらこの1週間ぐらい過ごしてみていかれたらいいかなと思います。
はい、価値観に関しては、3月のズームレクチャー&フローでまた詳しくお話ししますが、基本的に皆さんは無意識にそれに沿って考えたり行動しているということです。そして当然皆さんがいつもやっていることで楽しいこと嬉しいこと、きっとそれは価値観に合った行為かなと、そういうふうに考えていくと、その行為は何度も何度も小さいことが繰り返してるんですね。その結果その方向に対しては皆さんは熟達してる、そしてその方向に対してはたくさんの情報を集めている、そして体験してるんです。ですからその方向に行くと物事は円滑に進んでいくんですね。で、そういう意味で皆さん自身の価値観というのを見極めること非常に大事です。